こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。ここアメリカの南西部アリゾナのサボテンの町トゥーサン市では、この時期はパーロベルズという木が満開です。スペイン語で緑の木という意味ですが、枝いっぱいにそれはそれは美しく黄色い花を咲かせております。さて今日は聖書遊覧バス、旧約聖書ヨシュア記の最後の章24章となっています。イスラエルの旅を約束の地に導いた指導者ヨシュアの最後を見てまいりましょう。では東京ヨドバシ教会の主任牧師宮野先生にお話しいただきます。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ヨドバシ教会の牧師の宮野です。今日もまた皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。ついにこの聖書遊覧バスの旅、モーセの生涯を通しながらずっと旅を続け、また続いてヨシアの生涯をたどりながらまた旅を続けてまいりましたけれども、まあ、今日でもってこの聖書遊覧バスの旅を結ばせていただきたいと思います。次回からは私は随分前にこの詩編のお話をさせていただいたことがあったと思いますけれども、この度また深く思うところがあって、前にも増して私は詩編を皆さんと共にご一緒に紐解きながら毎週毎週学んでいきたいとこう思っております。どうぞそれをまたご期待をいただきたいと思いますが、そこで今も申しましたように、その最終回として今日はヨシュア記の24章、皆さんお手元にある聖書を開いてご覧いただきたいと思います。聖書をお持ちでない方はいつも申し上げますようにそのままお聞きください。さてこの24章ですが、これは一面先週申し上げました23章に続くところのヨシュアの遺言第2部みたいにも読み取れるのですけども、さあ、冒頭の一節をまず読んでいます。ヨシュアはイスラエルの全部族をシケムに集め、イスラエルの長老また長裁判人役人を呼び寄せた。彼らが神の御前に進み出ると、ヨシュアは民全員に告げた。イスラエルの神主はこう言われる。あなたたちの先祖はアブラハムとナフルの父テラを含めて昔ユーファラテス川の向こうに住み、他の神々を拝んでいた。しかし私はあなたたちの先祖アブラハムを川向こうから連れ出し、カナン全土を歩かせ、その子孫を増し加えた。彼にイサクを与え、イサクにはヤコブとユダを与えた。エソーにはセルの産地を与えたので、彼はそれを得たが、ヤコブとその子たちはエジプトに下っていった。うんと、こういうふうにこの書かれています。ヨシュアはですね、いよいよ天に 帰っていくことを間近に控えながら、再び善果を集めて、そして今までの自分たちの歴史を回顧したんですね。そして今この迦南の地といわれるこの修行の地を彼らが分与されて与えられている時に至るまでのことを、ここで走馬灯のように彼らは思い返しながら、それをヨシアを通してここで今語り聞かされているわけです。そのことを語りました、前置きしましたヨシアがですね、さあ14節からこんなことを民に申しました。あなたたちはだから主を恐れ、真心を込め、真実をもって彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで仕えていた神々を覗き去って主に仕えなさい。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、使いたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし私と私の家は主に使います。こういうふうにですね、民に、人々の前にですね、ヨシアは言うのです。さあこのような屈辱、神のご説意のうちに我々イスラエルの前科はこのようにして神の恩恵に預かり、もったいないほど特選の民として選ばれて、使命を帯びるものとなって、その使命を果たすためにこれから神と人に全世界に仕えていかなければならない、そういう立場にあるのだが、さあそのためには決して安閑としてはいられないと、このしっかりとした、先にも言い読んで申しましたようにですね、この神の掟を守り、戒めをしっかりと遵守し、そして神にどんな時にもただ唯一の神により頼みながら、信頼しながら、そしてそれ以上に熱い思いを持って、この心と霊とまた体全身全霊をここに注いでですね、神に仕えていく、そして人々に向かってその神の御心を発信しながら人々に仕えていく、そのためにはここでもって今あなた方が自らの主体を持ってですね、しっかりと決断しなければならないと、ある面では決意を、決断をそこで、この迫っているような場面、これが24章のこの場面ですね。誠の神、唯一の神ではない、人間が手作りで考え、人間のまた知恵の所産として考え、また人間の情感や霊感というようなものから生み出されたところの、それなりの神信仰というもので神々をそこにこの祭り、それを拝んできたが、そこに再び舞い戻ってはならないと、まあヨシアはですね、イスラエルのために唯一の彼らをしてこのような尊い使命に召してくださった選び主、このお方こそ唯一の神であるとし続けようということですね。先週を申しましたように、右にも左にもその掟から離れてはならないで、このお方のみを神とせよと、あのモーセの十回の中でね、神の名を未来に捉えてはならない、恐れ多くも神様は聖なるお方、清きお方で、私たちがあの神この神などとそこでもって、この 軽々しく神々の名を呼びながら、しかもその万能ゼムとして天地万物の創造主である自分たちのこのような先民として選び、このカナンの地を与え、今このような約束の地にこの身を置くことができた、そのおかげはただ唯一の誠の神ありきだと。それ以外に心を用いることがあってはない、心を惹かれることがあってはいけない、このお方にのみ仕えてほしいと、まあ、ヨシアはここでですね、先の遺言に対してなおもう一つを加えるがごとく、神に仕えよ、ただ唯一の神に仕えようと、しかしながら、もし今この時点でそれは嫌だと、他の神々に使いたいと思うものがあれば、それならばそれを選び取っていくがよい。しかしそのあなた方に対してのこれからの行く末の、それは決して保証の限りではないと。それでもよければ、あなたたちは今この瞬間、中途半端に神に生半可な思いで従っていくのではなくて、心を尽くし、精神を尽くし、この力を尽くしてですね、ただ唯一の神を神として仕えていくならば、私に従ってきなさいと。さあ、あなた方はどうするか。まあ、そういうふうにですね、民に、この鋭く、これをもって、問うている。これが24章のこの場面ですね。この有名な一句があります。15節というところを読んでいますと、もし主に仕えたくないというものなら、言うなら、川向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい。さあ、それはあなた方の自由意志だ。選ぶことはあなた方の自由意志だが、選んだその結果というものは、その選んだ対象以下によって決定的に、それはもはや自分たちではいかんともしがたい処理不可能の世界に入るんだ。それでもいいのか。さあ、自由に選んでごらん。しかし今日、私と私の家、つまり家族ですね、私と私の家族はこの唯一の神に仕えます、主に仕えますとね、もうみんながそうでなくなっても、私どもはこの神に仕えますと、こういうふうに言うんですね。人の決断を促す前に自らが決断し、そして自らが主をまさに誠の神として励める、そこにしか信仰の対象はないと、こういうふうにですね、現にそれを言い放すんです。これを聞いたところの民たちはですね、慌てふためきながらですね、16節に民は答えた。主を捨てて他の神々に仕えることなどするはずがありません。私たちの神主は、私たちと私たちの先祖を奴隷にされていたエジプトの国から導き上り、私たちの目の前で数々の大きな奇跡を行い、私たちの行く先々で、また私たちが通ってきたすべての民の中で、私たちを守ってくださった方です。主はまた、この土地に住んでいたアモリ人をはじめ、すべての民を私たちのために追い払ってくださいました。私たちも主に仕えます。この方こそ私たちの神です。民もですね、この長い自分たちの歴史を回顧しながら、その中で本当に勝利を得、祝福を得、今日まで守られてきたのは、それは自分たちをあのエジプトの中から救い出された誠の唯一の全能なる神、天地万物の神以外ではないんだと。私たちもそのことを信じますから、ヨシアさん、 そんなことをおっしゃらないでください、あなたたちだけではなくて私たちも主に使います。そして使えるべきお方はこのお方以外ではないのです。私たちもこのお方を神とします。こういうふうにこの彼らが応答するんですね。しかしヨシアはさらにそれを経験には了承しようとはせずにね、民に向かってあなたたちは主に仕えることができないだろう、この方は聖なる神であり熱情の神であってあなた方の背きと罪をお許しにならないからである。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるならあなたたちを幸せにした後で一転して災いを下しあなたたちを滅ぼし尽くされる。こういうふうにですね、この彼らの私たちも主に使いますとこう言うのですけども、ヨシアはですね、彼らの言葉が上ついたもの、ただその場だ限りのそこでもなく、そこでですね、何か軽はずみにそういうふうに言った言葉でないようにですね、この神様はあなた方を愛し、とことんあなた方をこの導こうとするほど熱い思いを持って熱情を込めてあなた方の主であろうとしている。しかもそのお方は聖なるお方だから、いい加減なそうした追従などはそれはお受けにならないお方だと、またそれほど真剣な思いを持って神の前に全てを捧げて従うような心を求めておられるんだと、熱いそういう思いをお持ちなのだ、強い神なんだ、あなた方もそれにふさわしく本当に度胸を潤化しながら熱い思いで神に応えねばならない、どうなんだという、こういうふうにですね取り返すわけですよね。そうすると民はヨシアに向かって、いいえ、私たちは主を礼拝します、私たちは主を礼拝します、ね、私たちを導かれた歴史の中で私たちをここまで今日導いてこられたこの唯一なる神を神として私たちは仰ぎ礼拝しますと、こう再度強く言うんですね。そこでヨシアは民に言いました。あなたたちが主を選び主に仕えるということの証人はあなたたち自身だぞと、お前たち自身がその裏付けをし、お前たちのこれからの生き様をもってそれをしっかりとこの真実であったことをそこでもって明かしなければならないよと、お前たち自身がその自ら証人となればならないよと、こう言ってですね、ヨシアはこの釘を刺すんですね。そうすると彼らは、その通り、私たちは証人です。偽りはありません。私たちは真実ですという思いを見て、その通り、私たちが証人です。まあ、こういうふうにね、ヨシアとやりとりしたんですね。実に興味深いところですね。そこでですね、ヨシアはもう一つのことを言います。それではあなたたちのもとにある、外国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。あなた方の中にまだ残されたこの異邦の神々、この誠の天地万物の創造主なる唯一の目には見えないが、手で触れることはできないが、目に見えるもののすべてを支配し、そしてまた私たちの手で触れることができないような永遠の世界に至るまでご自身の御手の中で司っておられる、このような誠の神を神とすべく、その唯一の神に向かって全身全霊注いでこの仕えていきますかと、イスラエルの神主にそれゆえに 心を傾けなさいと、こういうふうにですね、楔にまたさらに楔を打つんですね。そうすると民は見たびですね、私たちの神主に私たちは仕え、その声に聞き従いますと、まあ、このように長ですね、もうヨシアのその、最後の力強い進めの前に彼らも熱い思いを持ってですね、応答して神への献身をそこで言い表すんですね。まあ、そこでそのことを確認したヨシアは、神の御前に民と私たちはあなたの前にこのように真心から神、唯一の神主に仕えることを約束しました。そしてあなたの掟にしっかりと右にも左にも曲がらずに従い行き、それを遵守します。そして神に信頼します。そして神を愛します。先にヨシアの遺言に対してしっかりと私たちはそれに応答してそれを実践していきますという、そのまあ証、客観的な記念塚を建てるためにですね、このシケムで大きな石を取って、そしてですね、そこに聖女を作り、それがテレビンの木というですね、木のちょうどふもとにそれが築かれたんですけども、そこにそのような祭壇を築いて、見よ、この石が私たちに対しての証拠となる、この石は私たちに語られた主の仰せをことごとく聞いているからである、この石はあなたたちが神を欺むことのないようにあなたたちに対して証拠となると言ってですね、このようなこのシケムでの契約を神の前に彼らは結びですね、そしてその契約にそれこそ印象を押すようにこの記念塚を建てたんですね。この聖なるそこに礎を据えたわけですね。まあ、これがシケムの契約ということでして、かくしてヨシアはそこまで見届けて、あとは彼らがそれを証明していく、その彼らに任せる、そして私は神を私の役割を果たしました、こういうわけでですね、彼はそこで安堵するわけですが、聖書はこの29節で、これらのことの後、主のしもえヌンの子ヨシアは110歳の生涯を閉じ、エフライムの山地にある彼の修行の土地ティムナとセラに葬られた。それがガーシュ山の北にある。ヨシアの在世中はもとより、ヨシアの死後も生きながらえて、主がイスラエルに行われた御業をことごとく体験した長老たちの存命中、イスラエルは主に仕えたという、まあヨシアキのこの最後の記録をもってヨシアキが終わるわけです。さあ時間が来てしまいましたが、皆さんと共にヨシアの生涯をここまで追いかけながら聖書遊覧バスの旅をしてきましたが、ああ皆さん、ふつつかさしもべの、まあ、聞きづらい、この話を、本当に、毎回耳傾けて、お聞きくださったことを、心からお礼を申し上げます。皆さんの目に豊かな主の祝福の輪になりますように。では、ごきげんよう、さよなら。
導きたまえ、永遠の君よ。聖歌の299番、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。聖書遊覧バス、東京井戸橋教会主任牧師の峰野先生に、この時間、旧約聖書、ヨシア記を今年の1月からシリーズでお送りしてまいりましたが、今日はその最終回でした。聖書遊覧バスは、改めて8月から旧約聖書の詩編をテキストとしてお話しいただくことにしております。来週はいつものようにお便り交換の時間となっております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の最高層は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。